枠ポッドキャスト。
印刷博物館学芸員本田です。このポッドキャストでは印刷博物館から様々な情報をお届けします。今回は2022年1月15日に行った常設展オンライン解説印刷の世界史をアーカイブとして配信します。解説は学芸員石橋が担当。常設展内印刷の世界史の中から特に16世紀地動説の普及と出版にスポットを当てて解説しました。コペルニクス、ティコブラーエ、ケプラーという天文学者がどのように出版に取り組んだのかエピソードを交えて紹介しています。それではここから解説をお聞きください。
それでは定刻となりましたので始めさせていただきます。本日はお忙しい中ご参加いただきまして誠にありがとうございます。印刷博物館で学芸員をしております石橋と申します。で本日、その講演をするにあたっての一つ、個人的な目標というのがありまして、で今日はやっぱりミクロな視点から、歴史活版印刷を眺めるということに、挑戦してみたいなと思っています。でこちらの講座3回目なんですけども、前回まで宗教改革ですとか、ペストの流行というものをテーマに行っていました。でこれらのですね、やはり事象というのはどちらかというと、俯瞰的な視点で大きな流れを見るという形に見えると思います。でもちろんその良さもあるんですけども、それだけだとやはり歴史上の偉人というですね、自分とちょっと距離のある存在としてしか、歴史上の人物ですとか出来事というのを捉えられないんじゃないかなというふうにも感じていて、今回はですね、よりちょっと個人にフォーカスをして、そのですね、偉業の背景にあと印刷者の息遣いとか、そういったものをやっぱ感じてもらいたいなということがあるので、より今回は個々人の視点とか、出版のエピソードなんかをですね、中心にお話をするつもりでおります。で、本日登場していただく天文学者、3名の、図像をここに並べております。彼らは研究者として自らの研究成果を印刷という形で世に広めました。で天文学の歴史の中でも燦然と輝く非常にも大きな功績を残した3人なんですけども、一方で、彼らのですね、書物であるとか理論っていうのをどうやって誰が印刷したのかっていうのを皆さんご存知でしょうか。多分多くの方はご存知ないというか、気にも留めたことがないというのが実情なんじゃないかなと思います。で今日はそういったあまり注目されることの少ないですね、出版経緯などを交えながら天文学の発展を見ていくということに、チャレンジしてみたいなと思います。まずちょっと全体の見取り図を整理しておきたいんですけども、こちら年表のグラフィックを拡大して持ってきたものです。で、最初の左の線というのが、ヨーロッパで活版印刷術が広がった、グーテンベルクの技術というのを起点にした線です。こちらが1455年。で、コペルニクスの地動説の登場というのは1543年。およそですね、100年ほどの時間が空いていたというところをまず頭に入れておいて、このお話を聞いていただければと思います。この間にですね、やはりヨーロッパ全域と言っていいほど、活版印刷というのは広がりを持つことになりました。で、それらによって本を大量に作り出して情報をより多くの人々に届けるということを可能にしています。で、今日やはり博物館に来たことがないということあの方も多いので、活版印刷とはというのをすごく手短に簡単に話をしておくと、活字というのがですね、左のこちらの写真にある通り、文字の単位でバラバラになった金属、これをですね、文章の順番に並び替えてハンコを作ると。でそのハンコをこの印刷機にセットをして、印刷を行うことで、こういうの手前にあるですね、紙の束あると思います。同じ内容の文章を大量に複製するということが可能になったというのが、活版印刷の様式です。それまで本というのは手書きで作るという方法以外ですね、作る方法がなかったので、非常に画期的に、大量の図版、文章、そういったものを、同じものを、たくさん作るということができるように、これでなりました。 で、まずじゃあ、最初のトピックということで、こちらの文章を用意しました。で、これは皆さんご存知だと思います。コペルニクスというのが、地動説を提唱した、年代は、はっきりと覚えている人、もしかしたら少ないかもしれません。で、これだけだとですね、やはりその、もちろん事実を述べているだけなんですけども、ちょっと人間味が感じられないというか、実際じゃあコペルニクスがどういう人だったのかというか、何歳ぐらいにじゃあこういうことをしたのかとか、そういったところってなかなかイメージしづらいと思うんで、今日はちょっとそのあたりを深く掘っていきたいなというふうに思います。具体的にじゃあどうするのかというと、ちょっと今日は3つクイズというか問いを持ってきました。で、要するに一つの文章にですね、具体的にこれはどうなんだろうという疑問をぶつけていくことによって、ちょっとより立体的に情報をですね、印刷側の情報を引き出していこうという試みなんですけれども、今回ちょっと皆さんにもですね、せっかくご参加いただいてるんで、知っている知らないに関わらずですね、どういうようなイメージを皆さんお持ちですかっていうことの調査も兼ねてですね、これから、3問問題出していきます。自由記述ではなくて3択に一応してますんで、実際自分が思っていたイメージってこんなんだなっていうものがあるところをですね、ぜひチャットで、こちらの方に送っていただけると、私大変話がしやすいので、お願いできると助かります。最初に、シンプルにですね、1543年、地動説を提唱したっていう、一つの文章から連想される。でここのですね、コペルニクスは一体ですね、何をしたのかという部分ですね。1番、2番、3番、提唱したっていう言葉からですね、思いつくものを皆さんに、連想していただきたいんですけども、1番は、地動説をひらめいて、思いついたという年です。で2番は、地動説を執筆した年で、3番は、ではなくて出版をした年、この3つの中であれば皆さんのイメージに近いものって一体どれかなというのをぜひ教えていただけないでしょうか。送っていただいて早速ありがとうございます。ほとんどの人3という回答が多いかなっていう感じですね。はい。ちょっと考えたりとか、メッセージを送っていただきながらですね、実際にここに登場しているですね、内容っていうのが、その彼の出版した本なんですけれども、提唱したその地動説の内容を記した本というのがこういう形で出版をされるということで、やはり世の中に広まったということで、最初の問題のですね、実は答えはこれは3番です。で、これの1543年という数字が実はここに書いてあるんですけども、こんな形で本のですね、タイトルページの下に書かれています。で、アラビア数字ではなくてローマ字で当ててるので、こんな感じで書いてるよっていうのをちょっとここで解説として載せておきました。で、これは非常にですね、大きな出来事というか、これ以後の歴史においても非常に重要な点になるんですけども、印刷が登場して以後っていうのはですね、歴史に、こういった研究者だとか学者のですね、発表というのが刻まれる年代っていうのは基本的に、全部出版した年代になります。なので、例えば考えをこの辺りで思いついたみたいなことがあったとしても、出版が先に行えた人の方が、より優先的に、その発見者として認められるということが、慣習で行われています。そういった意味でもですね、やはりその学問においてその出版というのが非常に重要な位置を占めるようになったというのが、だんだんこの辺りから出てきているということが、見て取れるんじゃないかなと思います。じゃあちょっとどんどんクイズ出していくんですけども、じゃあその1543年に地動説出版しましたと。じゃあそもそもですね、コペルニクス一体これは何歳の時の出版物だと皆さん思いますか？これは知ってる人いるかもしれない、いないかもしれない。ちょっとさっきのが小級だとするとこの辺中級かなと思うんですけども、これなんとなくこの分からなくてもですね、イメージを膨らませていただきたいんですね。例えば21歳ってなると、やっぱり若い春英の学者がですね、颯爽と現れて革新的な理論を発表して、その後やっぱ名声を得るみたいなイメージになりますし、45歳ぐらいだとするとやっぱ地道に研究重ねていって、その成果っていうのを、人生の折り返しなのか、もしくは昔のことなんで、 まあ、かなり高齢のところで出したというイメージかもしれません。結構あの回答が流れてるんですけど、1番、2番、3番、まあ割と2番が多いかなっていう感じですかね。3番という方もいらっしゃる。3番70歳ですね。70歳って当時の人からすると結構高齢かなっていうようなイメージでもあるんですけども、どこで出版したかっていうのによってですね、結構、まあ今はすごい若い肖像を出してますけども、そうじゃないイメージもあるかなと思います。ということでですね、じゃこれもちょっと答え出しちゃうんですけども、これ実は3番が正解です。で、70歳で実はあの彼の、あの本っていうのは出ました。で、実はですね、ただ、アイデア自体はそれよりもかなり前にあの思いついていたって言われてます。で、執筆は30代に行っていて、まあ、写本で近しい、まあ、学者仲間だったりとかに、まあ、見せながら、最終的に30年後にやっぱ出版にこぎつけるというような形を取りました。で、これはもう非常に偶然なんですけども、最後のですね、あのこの1543年というのが実はコペルニクスが亡くなった年でもあります。最後にその出版の完成を見届けたかどうかあたりで、まあ、彼は亡くなってしまったというふうに伝えられているということで、まあ、なかなかさっき の, あの一番最初の文章を読んでですね、その死ぬ間際に出たものだということをイメージできる人っていうのは、まあ、本当に事実を知っている人だけなのかもしれないなというふうに思います。はい、じゃあ3番目ですね。これはちょっとあの問題としてはかなり難しいなと思いながら自分でも用意したんですけども、でコペルニクスをですね、本を、印刷をした人がいました。でもこれ先に答え言っちゃうんですけど、この右下にいます、ここにペトレイウスという人物です。で彼とコペルニクスというのは一体どこで出会ったんでしょうかという問題です。これはちょっとなかなかですね、あの難しいとも思うので、あのこの4つ、あ3つですね、の土地ってそれぞれコペルニクスにゆかりのある土地なんで、ちょっと皆さん考えていただきながら、あのちょっと、まあ、軽く写真をパラパラと見ていきたいなと思うんですけども、まず最初のイタリア・ボローニャです。でこれはですね、コペルニクスはポーランドのさっきのフロンボルクという町で生まれまして、で若かりし、まあ、10代後半から20代前半ぐらいかけて、まあ、イタリアに留学をしています。で、まあ、北ヨーロッパから当時その留学をしてですね、このイタリアまで行くというのはやっぱ相当エリートで、まあ、期待もされていたというふうに考えていいと思います。でボローニャというのはあの、まあ、ご存知の方いらっしゃるかもしれません。あの大学の歴史としては非常に古い、ヨーロッパでも本当にパリと並ぶぐらい同じくらい古いですね、歴史のある大学がある場所で、まあ、そういった場所でもしかしたらその印刷をしてくれる人に若い時に会って、で、まあ、晩年頼んだという可能性ももしかしたらあるかもしれません。で2番目です。で2番目はですね、ポーランドのフロンボルクで、彼はここで生まれて、イタリアだとかの留学を経てですね、地元に戻って、ここの教会で実は働いておりました。このとこですね。なんかすごく立派な教会があって、で、まあ、教会で働くというと、なんとなく司祭みたいなイメージを持たれる方いらっしゃるのかもしれないんですけども、まあ、実際はですね、参事官という立場だったと言われています。まあ、運営管理をするような形のイメージを持っていただければ相当しやすいんじゃないかなと思います。なのでコペルニクスって天文学者っていうイメージがどうしても付きまとってるんですけども、まあ、職業としてはですね、どちらかというと、まあ、そういう業界で、いろんな世話を見るのと同時に、まあ、それをですね、合間に天文学の研究を続けるという形でした。でこれはですね、後で、まあ、もうちょっと興味ある方は Google マップとかで調べていただければなと思うんですけども、フロンボルクというのは本当にもうポーランドの海側で、まあ、ドイツからもかなり距離がありますし、まあ、自分自身もそのコペルニクス自身も、まあ、世界の果てみたいなですね、ちょっと地元を揶揄しちゃうぐらい、まあ、離れた場所にあると、かなり田舎な場所だということです。まあ、写真見ていただいた通り、かなり家もまばらです。これはちょっと取材で行った時の写真なんですけども、まあ、現在でもそんな形っていうような形ですね。空港からもかなり離れて、車で2時間とかかけて、まあ、やっとこさ着くみたいな場所でした。まあ、2番で、まあ、もしかしたら高齢だったんで、印刷をする人が訪ねてきたという可能性ももしかしたらあるかもしれません。で3番目ですね。でこれはまあさっき紹介したペトレイウスが拠点を持っていた町です。 で、まあ、ドイツのニュルンベルク、当時は非常にですね、まあ、交易が活発な都市だったと言われてますので、まあ、ここに、まあ、コペルニクスが自分の本出したいんで会いに来たというようなこともあるかなと思います。まあ、ちなみにこの広場が結構旧市街で有名な広場で、ニュルンベルクってあのクリスマスマーケットで非常に有名な街なんですけども、まあ、こういう出店が出たりとか、まあ、するぐらいですね、まあ、にぎわいのある場所でもあります。で、まあ、彼というのは、これはあれですね、ヨハン・ペトレイウス、その印刷をした側のですね、実は遺跡というか、その跡地といえばいいんですかね、に、まあ、今でもこういった記念碑が立っていて、そのコペルニクスの本はここで出版されたんですよっていうのが今でも、あの外側からは見ることができると思います。ということで、まあ、コペルニクスわざわざ、高齢だけども頑張ってニュルンベルクまで行った、まあ、その可能性もあるかもしれません。ということで、まあ、あのちょっと彼のですね、年齢との、まあ、町とのですね、関係とかをお話ししながら見てきたんですけども、どれでしょうね、1、2、3、4、これだけ4っていうのを、ね、用意してるんですけど、3番が多いですかね。3番がまあなんか多い。まあ確かにこの人がそこにいるっていう形なので、まあ多いかなと思うんですが、これはですね、実は、ちょっと引っ掛け問題みたいで申し訳ないんですけども、印刷者とは直接実はコペルニクスは会っていません。まあ、そんなのあり得るのかと思うと思うんですけども、まあ、ちょっとその辺はこの後の解説で付け加えていきたいと思います。で、さっき言った通りニュルンベルク、その印刷をした人と彼が住んでいたフロンボルクっていうのは実際かなり遠いです。ですね、これ Google マップで徒歩で検索をしたらですね、ちょっと見づらいかもしれませんが、800キロぐらい。でこれ大体ですね、東京から札幌ぐらいまである感じです。徒歩だと184時間で出てますね。まあ、当時やっぱりもちろん、移動手段としてすれば、その徒歩か、まあ、馬かみたいな感じだと思うんで、まあ、そうなってくるとやっぱ非常に大変なあれになっちゃうなっていう感じですね。ということで、まあ、そのフロンボルクとニュルンベルク、まあ、非常に離れた都市にですね、どうやってそれをですね、橋渡しをしたのかと。いう部分なんですけども、直接会わないってことは、ここにですね、実は第3の、人物が登場してきます。で、これが、まあ、コペルニクスの唯一の弟子と言われているレティクスという人物です。まあ、彼が出版にあたって非常に大きな役割をしたというのをこれから紹介したいなと思います。で、じゃあ、最初に説明した通りですね、コペルニクスはその30代でアイデアを思いついて、その後ですね、30年間もずっと印刷をしなかったんですね。それなんでかっていうと、まあ、出版に対するためらいがありましたという部分が、まあ、非常に大きいと。で、それをですね、問題2つに分けるとすると、まあ、1つはやっぱ世間の反応がかなり気になると。2つ目はですね、信頼における印刷者がやっぱり周囲にいない。まあ、この2点っていうのが非常に大きかったと言われています。ということで、これをですね、解決したというのが、さっきのレティクスの、まあ、大きなやったことの、一つになりました。まずじゃあ世間の反応ですね。まあ、世間の反応っていうのは、やはりその地動説ということを、まあ、唱えることによって、やっぱりその当時の常識だったりとか、宗教観、まあ、世界観とはですね、かなりかけ離れた話なんで、まあ、そういったものに対するイデオロギーみたいなものを、まあ、ぶつけられるというか、かなりラジカルな論なんで、まあ、そういったものをやっぱり気にしていたんじゃないかって言われてます。まあ、写本で自分の知ってる間に、まあ、広めるぐらいならまだいいけども、まあ、それがどんどん広がっていくと、まあ、あらぬ権限をかけられたりするんじゃないかってことを心配してたんじゃないかと言われてます。じゃあレティクスはですね、それをどうやって取り除いたのかっていうことなんですけども、まあ、彼はですね、実は、コペルニクスからも教えてもらった、その地動説の概説を最初にもう印刷しちゃいます。で、ここに年代書いてあるんですけども、初めて会ったのは1539年の5月です。で、そこからですね、10ヶ月後ぐらいにはもう実はもう出版をしているということで、これはかなり驚異的な速さで、非常にまあ、そもそも地動説を習ったのきっと初めてのことですし、それを理解して解釈をして、まあ、概説とはいえまとめて、しかもその原稿を印刷所見つけて出版までしちゃうみたいな形で、まあ、非常にまあ優秀な弟子がいたというところは非常に大きかったと思います。で、これをじゃあ出版をした後、まあ、結局、じゃあそれを受け取った人たちにどういう反応があるかなっていうのを、まあ、コペルニクスは見てたわけですね。 で、まあ、大きな問題が起きそうにもない。まあ、むしろですね、これは第一解説と日本語では訳されてますけども、16世紀の間で4版ぐらい再版がかかったって言われてますんで、結構人気の本になったようです。ということで、まあ、ここで観測気球として印刷を利用と書いてますけども、まあ、世間の反応を見るために、まあ、とりあえずちょっと、まあ、プロトタイプみたいなのを出版してみましょうというふうな形で、まあ、師匠に持ちかけたという部分ですね。で、あとは次ですね。信頼における印刷者が周囲にいない。で、まあ、さっき言った通り、フロンボルク非常に田舎です。田舎なんで、活版印刷がいくらですね、ヨーロッパ中に広がったといっても、まあ、フロンボルクに活版印刷があったかどうか、ちょっと私も調べてませんが、まあ、いずれにしてもですね、そのコペルニクスの説ぐらい、すごい、まあ、ちょっと難しい理論を印刷できるっていうのは、まあ、かなりやっぱ限られた人たちしかできなかったというのが、まあ、実情だったようです。ということで、まあ、それをレティクスは最終的にペトレイウスという、まあ、非常に優秀な印刷者を見つけてくるということで、コペルニクスを説得しています。じゃあどうやって説得したのかっていうと、まあ、彼はその、まあ、さっき初めて会ったって話したと思うんですけども、初めて会った時にですね、さっきのペトレイウスが印刷をした本をお土産として向こうに持ってきました。ということで、コペルニクスが、ですね、に対して、まあ、その、印刷をする人たちっていうのが、まあ、こんだけちゃんと優秀な人たちですよっていうのをまあ確認してもらってるわけですね。言うなれば印刷見本、まあ、その成果物みたいなのを、まあ、過去の仕事の実績を見てもらって、まあ、これなら安心して任せられるでしょうみたいな、まあ、説得の方法に、まあ、思い向いたという部分が、まあ、この実情でした。ということで、まあ、当時の活版印刷所っていうのがですね、やはりその、まあ、なんとなくコペルニクスが出版をしましたっていうと、機械でポンってボタンを押したみたいに勝手に出てくるみたいなイメージがもしかしたらあるかもしれないんですが、まあ、実際なかなかそうではなくてですね、もちろん人間がいて、まあ、そこに対応できるですね、能力だったりとか学識、そういったものが集中していた、まあ、一種の場所だったというですね、ことを、まあ、ここではちょっと強調しておきたいなと思います。ということで、まあ、この発版印刷のですね、地動説を提唱したっていう文章を、まあ、もう少しですね、噛み砕いていくと、もう少しちょっと人間味のあるエピソード、出版エピソードがあるよっていうのをちょっと今日は紹介できればなと思いました。本当はですね、その出版した後も結構いろいろ面白い話があるんですけど、もうちょっと現時点でかなり時間をオーバーしそうなんで、ちょっとこの辺で留めておいて、残りの2人の話を少し早めにしたいなと思います。ということで、じゃあ次2人目の話、ティコブラーエです。で、ティコブラーエの天文学的功績っていうのが、まあ、ここに書いた通りです。大きく2つあります。で、1つはアリストテレスの自然学っていうのを観測結果から否定しました。で、もう1つはまあ正確かつ膨大な量の観測データを収集しましたという2点です。まずその最初の点なんですけども、これはまあ彼が出版をしたですね、本を、重版を取ってます。で、まあ、ここにある、まあ、ここにちょっと新星って書いてます。新星っていうのは要するに新しい星がですね、ここのこれカシオペア座なんですけども、カシオペア座のですね、ちょっとこの辺あたりに出たよっていうのを実は彼は観測しました。まあ、新星が出た自体、新星っていうのは非常に明るい星だったので、別に望遠鏡とかそういうものがなくてもみんな気づくぐらいですね、まあ、あったわけなんですけども、問題はですね、これが一体何なのかっていう部分ですね。っていうのも、当時の宇宙のですね、考え方として、まあ、これ、地球が中心にあり、その他の惑星がこんな風に、総構想してましたっていう風に、まあ、当時のアリストテレスを自然学を信奉する人たちというのは考えてました。まあ、なぜかというならば、月とかですね、そういったまあ水星、金星の惑星、その他の、まあ、っていうのはですね、一日に一回、まあ、必ずこう、ぐるぐるぐるぐる回って、まあ、場所は変われど、空の中をずっと回り続けてる。回り続けてるってことは、こういった玉ねぎみたいなですね、層みたいなのが重なり合って、そこに固定されていて、ぐるぐる回ってるんだろうっていうふうに捉えました。じゃないと、なんでこれがぐるぐる、同じ場所を回ってるのか、よくわからない、説明ができないっていうようなことで、まあ、こういった話になってる。一方で、それ以外の惑星以外のいろんな星っていうのは、もう一番外側の星にこうやってですね、張り付いている。で、それはそれでまた回っていると。だから星同士の感覚というのは決して変わらないですし、まあ、新しい星というのが新しく生まれたりはしないというのが、まあ、当時の考え方だったわけです。で、そこに出てきたのがさっきの、まあ、厄介な新星ってやつですね。 なんで、こういうなんか隙間も、何かが生まれるような余地もないところに新しい星が生まれたんだろうっていうことに対して、当時の常識ではなかなか考えられなかったという部分です。で、それまでも、じゃあ、新星ってなかったのかっていうと、もちろんあったんですけれども、その場合のですね、皆さん、ものの考え方っていうのは、全部ですね、これは月より下の現象なんじゃないかっていうふうにみんな考えてました。要するに、月まではこういった、層が重なり合ってるんで、何か生まれる余地がないんですけども、それより下、地球上のものみたいなものに関してはですね、人間が死んだり、岩がなくなったり、砂になったり、いろんなものが変化したりしてるんで、そういったものの一種なんじゃないかっていう捉え方をしたという人たちがいました。ということで、そういうふうな、形で処理してきたものが、ティコブライは非常に精密な観測を行うことによって、距離を、推測するわけですね。そうすると、どう考えても月より上の距離、要するに月よりも遠くにこの星がないとおかしいってことを突き止めて、さっきの、アリストテレスの、自然学っていうのをもう完全に否定するということをしています。で、彼はですね、そういった功績が認められて、デンマークの国王からこういったでっかい観測所をお金を建てたりしました。で、さっきティコブライの功績のところに、観測データっていうのもすっごいたくさん長い間収集するっていうのをしてたと思うっていう話をしたんですけども、実際それはこの館でやっていたと言われています。ここにちょっと観測機があったりしますが、この地下室だったりとか、いろんな場所にいろんな機械を置いてやったという形です。で、ああいう建物と、あとは地下施設、もう一つですね、実は作っていて、これはこの穴の下から測ってました。っていうのも建物の中で測ってた時ですね、その建物自体の上にあるとやっぱ寒いんで、金属とかがちょっと収縮したりとかして、観測結果とかにちょっとズレが出ちゃうみたいなことを気にしたようで、温度の変化の少ない場所に、こういった館を作って、で、それから観測をするっていう、よりですね、本当精度を徹底的に上げるための工夫なんかをしました。で、実際ですね、彼が観測施設を作った場所っていうのがスウェーデンとデンマークの間のこのベーン島っていうところになります。島っていうとなんかすごい離れた人里ってイメージかもしれないんですけども、実際は対岸から見えるぐらいの距離です。で、フェリーで行くんですけども、このフェリーの名前がウラニボルクということで、これはティコブライのさっきの施設から多分取った名前になっで、島の中というのは非常にのどかなですね、こういった緑が広がる世界で、で、今は博物館が実はあります。さっきの建物はもう壊れちゃったんですけども、さっきの地下施設の方ですね、ステラボルクに関しては博物館の施設の一つとして復元されて、今でも見ることができます。で、ウラニボルクのさっきのですね、大きい建物はないんですが、観測機器に関しては、その博物館の方で復元をしました。これは拡大しているところです。で、ティコブライがそのすごく正確なデータを取るっていったところの秘密というのがここにありまして、ここに書いてある78、79、これが1度分なんですね。皆さん、例えば小学校とかで分度器とかで角度を測ったことあると思うんですけども、1度って小さい分度器だと、1ミリとか、それぐらいの目盛りにぐらいしか見えないと思うんですけど、それがですね、もう巨大化するとこんなに大きくなるんですね。で、それをさらに分割することによって、例えば78.3度6分みたいな、小数点以下の記録まで取れるような精度の観測機なんかを作ったっていうのが、彼の一つの功績です。で、そのですね、観測機器を作るのと同時に、彼は実は印刷所と製糸所っていうのも、当時作っていました。さっきの建物のですね、周りに塀が囲まれているんですが、この南側に塔で作っていたと言われています。で、さっき最初にご覧いただいたこんな、多分 施設だったんだろうということですね。で、それだけじゃなくてですね、印刷には非常にたくさんの紙が必要だということで、製糸場も合わせて作りました。で、製糸場を作るためにですね、必要な、設備として、回すための水車があるんですけども、それを作るために、水を流すためのダム、要するに川みたいなですね、その自然の、 水流を起こせるところがなかったようなんで、まあ、それをまあ無理やり起こすためのダムみたいなものを作って、まあ、必要な時に流して水流を手に入れるみたいなことまでやる徹底ぶりだったと言われてます。ということで、まあ、最終的にはその島の中で、研究成果をまあまとめて、まあ、出版までやっちゃうというようなことを自分たちでやってました。そもそもなんでそこまでしなければならないのかっのかっていうところをですね、まあ、2点ここでは理由を示しています。まあ、一つは印刷の品質というのは自ら管理するためだったということです。でやはりそのコペルニクスの時もそうでしたけれども、自分の成果みたいなものをですね、印刷するにあたってやっぱ信用のおける人を見つけたいんですね。で、まあ、その天文学の知識に明るい人であればなおよしですけども、まあ、そういう人がそこら中にいるわけじゃないんで、まあ、一回その出版や頼んでみたけれども、結構やっぱ不満を持ったというところがまずは大きかったと言われています。あとはもう一つはその研究成果の盗難防止。でやっぱりそのさっきコペルニクスのところでも言いました、まあ、出版してなんぼ、出版をして初めて研究成果として認められる以上ですね、印刷の人のところにですね、成果があるっていう場合、他の例えば研究者が盗み見ちゃって、まあ、成果が取られちゃうっていうのは絶対避けたいと。まあまあそういう状況が起こるかどうかは別として、まあ、そういった心配を取り除きたいということは非常にモチベーションの中では大きくあったというふうに言われています。最後、ヨハネス・ケプラーの話をして、今日の話を終わりたいと思います。でまずですね、そのケプラーは、まあ、この3人の中でも、まあ、特段非常に大きな功績を残したと、と言っても過言ではないと思います。で惑星軌道の3法則というのを確立しましたと。でじゃあその印刷とそのケプラーの関係性みたいなものを、まあ、ちょっと見ていくと、まあ、生涯の出版点数彼はおよそ35点ぐらいあります、まあ、ティコブラーエ、コペルニクスと比べてもこれはかなり多いと言ってもいいと思います。じゃあそれはですね、いろんな出版社から、まあ、ぜひケプラーの本を出してくださいっていう依頼が届いたのかっていうともう全然、まあ、逆みたいな感じで、まあ、依頼先をやっぱ常に苦労してたっていうのが実情だったようです。でまあ、代表作というとこの3部作というのがよく挙げられるんですけども、今日はですね、ちょっと出版エピソードに特徴のあるやつというのを選んで持ってきました。まず最初ですね、でこれは初めて彼がその著書を出版した際のものです。で25歳で初めて出版したものなんですけども、まあ、その当時はやはりもちろん無名な学者ということもあって、まあ、印刷を引き受けてくれる人ってなかなか見つからなかった。でそれを、まあ、その当時、まあ、大学の時の先生ですね、チュービンゲン大学の教授のメストリンって人が、まあ、出版の所持っていうのを手配してくれたそうです。まあ、これもろもろって何かっていうと、まあ、誰に印刷してもらうか、あとはまあ原稿の校閲だったりとか、あとはまあ大学にですね、出版許可の依頼をして、まあ、そういったお墨付きをもらうみたいなことも合わせてしてくれたようです。まあ、とはいえですね、その無名の学者の人をの、まあ、著書をですね、出版したとしても、なかなかやっぱりそれが売れるとも確証がなかったんで、まあ、印刷からちょっと一つ、まあ、条件を提示されてしまいました。まあ、それが、まあ、200部買い取りですね。要するに、著者が自分で200部買う代わりに、まあ、それだったら印刷していいですよっていうようなのが、まあ、最初の著書の、顛末だったということです。で、これは全然、当時としては珍しくないことで、まあ、出版社とその著者の関係って、今で言うと著者の方がなんとなくこう、編集者がお願いしますみたいなイメージあるかもしれないんですけども、まあ、意外と当時というのは出版社辛いというか、やっぱ赤字を出したくないんで、本を出すときにあたっての交渉というのはかなりいろいろなパターンがあったというふうに思われます。じゃあその後ですね、今度はまたちょっと、でので、まあ、万事が万事、その35点あるですね、出版のうちうまくいったものって非常に少ない。とりわけですね、これが苦労したものの一つというものをここでは紹介したいなと思います。まあ、かなり晩年の作になるんですけども、まあ、ルドルフ表というやつで、これはさっきのティコブラーへの観測データをまとめた天体の運行表っていうのを、ケプラーは、まあ、彼のデータを引き継いで、出版するということを最後しました。で苦労した点何かっていうと、まずはですね、当時はかなり不安定な政情だったということで、まあ、暮らしていた町っていうのが、まあ、騒乱で、まあ、かなりひどい、まあ、戦争の跡地みたいになっちゃったってところですね。なので、これを印刷をしていたんですけども、やっぱそこの印刷所がまあ燃えちゃって、まあ、原稿はなんとか回収できたんだけども、まあ、同じ場所にはいられないと。 ということで、まあ、違う場所を探して歩き回る。でもしくは、あとはその材料の調達ですね。やっぱり紙が当時、その印刷のですね、かかる費用の中でも、まあ、半分か3分の1とか、まあ、占めていたということもあって、まあ、それはどうやって手に入れるかっていう部分。であとはもう最後に、ここでちょっと四角で囲ってますが、活字を用意するっていうのが、まあ、非常に大変だった。なんでかっていうとですね、これはまあルドルフ表というですね、まあ、そのこれだったら太陽が何年何月にどのあたりにいるかっていうのを、まあ、彼の観測データをですね、元に推算するんですけども、数字がダーって並んでるわけですね。で、ちょっとアップにします。そうすると、まあ、こういう感じの組版がされています。で、まあ、今でこそ別になんてことないふうに思われるかもしれないんですけども、さっきのですね、まあ、あとはここに横にあるんですね、この天文記号です。で、こういったものっていうのは普通の印刷所にはなかなかやっぱなかったようなんですね。で、いうのも、これ一番最初にお示しした印刷所の様子なんですけども、普通の印刷所は基本的に文章を印刷することがメインの仕事なんで、まあ、ここの後ろに活字がセットされています。ここにですね、ある活字っていうのは基本的にアルファベットが中心なわけです。なので、数字ももちろんその文章の中にちょびっと入ってくるのであれば、あらかじめ用意はあるとは思うんですけども、あんなにページ全体に全部入っているような本っていうのはほとんどないので、活字がそもそも持ってないんですね、普通の印刷所では。で、まあ、さっきの天文記号に関しても同じです。ということで、まあ、例えばじゃあ、まあ、そういった、これはちょっと全然時代は違うんですけども、まあ、その活字の量の違いっていうのをちょっと指し示すのにいいなと思って持ってきた図です。で、これは例えばその I とか O とか A とか E、つまりですね、母音みたいなのものに関しては文章の中でたくさん出てくるんで、閉めるスペース、ここにじゃあ E をしまっておこうっていうようなスペース、大きくあるんですけども、あんまり使わない Z とか X みたいなものってすごい少ないんですね。アルファベットの中でもそうやって活字の量っていうのは、まあ、ある程度その使う量を推定して用意しているっていうのは時代にあって、まあ、なかなか数字みたいなものっていうのをたくさん用意しておくっていうこと自体が、まあ、当時は行われてなかったことでした。なので、まあ、そういった困難があったんで、まあ、彼はもうしょうがないんで自分で活字を作ってくると。だからなんとか印刷してくれみたいなことを言って最終的には出版にこぎつけるということをしています。最後に紹介するのはこちらなんですけども、でこれはまあ暦残暑なんですが、まあ、最後ですね、彼は砂岩公国、まあ、今のポーランドのジャガンという場所だったと思うんですが、まあ、そこにですね招かれて人生を終えるんですけども、まあ、最後自宅に実は印刷機を設置して出版を行っていたというふうに言われています。っていうのもですね、やっぱり非常に彼はそのいろんな本を、まあ、いろんな苦労して印刷をしてきたということもあって、かなり印刷に長けた学者だったということが言えると思います。ということでですね、自分で最終的にはもうやってしまうというようなことまで取り組んだというのが、まあ、その天文学者らしからぬ部分でもありました。で、これがまあそのちょっと拡大した部分なんですけど、これはサーガンっていう、まあ、まさに場所の名前ですね。で、ここの下に、まあ、著者の印刷機でっていう意味でのラテン語が入っています。まあ、こういったものを備え付けて自分で、まあうんまあ、自費出版といえばいいのか、自家製作所といえばいいのか、まあ、そういうような形で、まあ、頼まずに、まあ、自分で処理してしまうというところまで行くというですね、ことがありました。ということで、まあ、天文学のですね、巨匠として、非常に、まあ、研究者としては、名高いケプラーなんですけども、まあ、なんとなく研究者のイメージって、机にこうかじりついて、まあ、計算とかをしてっていうようなイメージ、もしかしたらあるのかもしれないんですけども、まあ、彼の場合っていうのは、やはりその自分の成果をまあ印刷できる環境を求めて常に奔走していたと言っても過言ではありません。で、まあ、やっぱり最後にはその工程を熟知してまで、まあ、自分の自宅にまあ印刷を設置するというようなこともやって、成果を公表していくということを、まあ、人生を通してやっていたという姿が見えておれました。お話の方は、まあ、最初に戻りまして、まあ、活版印刷が登場して、まあ、コペルニクスの書が出ました。まあ、彼らがですね、その研究の成果として出版する際にですね、まあ、その背後にいた印刷者っていう人たちなしにはですね、まあ、彼らの成果っていうのがだんだん世の中に共有されるということはなかったということで、まあ、最初に見ていただいたこちらの文言とですね、1543年にコペルニクスが地動説を提唱しましたというですね、 まあ、こちらの無味乾燥なものに対して出版だとか印刷のですね、息吹みたいなものを少し、まあ、今日は感じ取っていただけの、いただけたのであれば、本当に私にとっては大変嬉しいことだなというふうに思います。じゃあお話としては今日は以上となります。本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございました。
インパクポッドキャスト。